聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書の15章25節から27節まで、ヨハネによる福音書18章25節から27節までをお読みいたします。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。すると人々が彼に言った。あなたもあの人の弟子の一人ではないか。彼はそれを打ち消して、いえ、ではないと言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親族の者が言った。あなたが園であの人と一緒にいるのを私は見たではないか。ペテロはまたそれを打ち消した。するとすぐに鶏が鳴いた。するとすぐに鶏が鳴いたという題で御言葉に聞いてまいります。ペテロは人々から追及されて、イエス様を知らないと、イエス様とは無関係だということを言い表してしまいました。表明してしまいました。鶏が鳴いた声は、一つのサインと言いますかね、印として受け止めることができます。バレてしまいたくないのでつく嘘、もしくは、人が傷つかないためにつく嘘。私はそのこと知りませんよ、とか言いながらですね、その人が傷つかないようにこうやんわりと言ってあげる。でもそれでも嘘。平気平気と思っていても、自分が考えていた以上に、実は体にガタが来ており、いよいよ気力だけでは立ち上がれなくなっていたっていうですね、自分につく嘘、ね、騙し騙しやってきたけれども、大きさに関わらず、嘘は良くないことですね。一つ嘘をついてしまうと、辻褄を合わせるために、結果として別な嘘をつくことになってしまいます。鶏が鳴いた声は一つのサイン、印です。それが起こるまで、なんとかギリギリごまかすことができたとしても、泣き声が聞こえたならば、ハッとさせられるわけですね。もうここまで来てしまった。自分ではそういうつもりではなかったのに、思いから、イエス様の思いからかけ離れてしまった。本当の自分ではなくて、偽りの自分を演じていたことをはっきりと思い知らされてしまうわけですね。以前読んだ箇所をですね、ヨハネによる福音書の18章15節から18節まで、15節から18節までのところでは、ペテロはもう一人の弟子に連れられて大祭司の家の庭に入ることができましたが、早速門番の女性に追及されてしまいました。ペテロはどうしてこれほどの危機を冒してまで大祭司の家の庭に潜り込んだのでしょうか。ついていかなければ、様子を見に行かなければ、これほどの大失敗をしないで済んだはずですよね。ところが、ペテロはイエス様が逮捕される寸前にも、大祭司の下役の一人の耳を切り落としました。なぜそんなことをしたのでしょうか。ペテロには、いろいろとですね、ペテロの人物像を表すようなエピソードが福音書に記されておりますけれども、イエス様が復活なさった後、墓を見に行った時も、もう一人の弟子、イエス様が愛しておられた弟子の方が足が速かったようですけれども、ペテロは、その勢いで墓の中まで入ってしまったっていうんですね。彼は、もう一人の方は墓の手前で止まったんだけれども、ペテロは、駆け込んでしまったと。こういうおっちょこちょいなところがあるんじゃないかという、見方もあります。また別の捉え方としてですね、ペテロはイエス様を一人にしておけなかった。どこまでもいつまでもそばにいたかった。向こう水で実は勇敢なものであったという見方があるんですね。で、このペテロが三度イエス様のことを否んでしまう記事は、四福音書それぞれに記されているんですね。で、それぞれのところに例えばですね、こうなる前のことですね。イエス様がここに、あなた方散らされてしまうよって言われたときに、たとえみんなのものがあなたにつまずいても、私はつまずきませんであるとか、ルカによる福音書の22章では、主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたと一緒に行く覚悟ですと。ペテロはそう言っていましたけれども、確かに有言実行と言いますかね。彼の言葉通り行動に移したわけですよね。そのように受け取ることもできます。 イエス様の予言なさったことが実現してしまったわけですけれども、見方を変えると、イエス様のことを心配したペテロが、いても立ってもいられなくなって、大祭司の家の庭に忍び込まなければ、彼が忍び込みさえしなければ、ペテロが三度知らないという事件は起こらなかったかもしれないですね。私たちに置き換えて考えますならば、私たちはそれほどまでに真剣にイエス様に近づいているだろうか、イエス様に従っているだろうか。時として私たちは、祝福であるとか恵みをいただくこと、この病が癒されることばかり一生懸命求めて、命を投げ出すまでに主を第一にしているだろうかということを問われるわけですね。もしくは他の弟子たちのように散らされて逃げ出してしまうだろうか。ペテロにはイエス様を放っておくことができない忠実さがあり、この度はそれが裏目に出て結果貫くことができず失敗してしまった。ペテロはイエス様の弟子であることをイエス様との関係を否定してしまいましたが、ペテロの忠実さやイエス様をとことん愛していたこと、そしてそのペテロを愛しておられたイエス様を思い巡らしながら、御言葉に聞いてまいりましょう。するとすぐに鶏が鳴いたという題で2つのポイントで味わってまいります。1つ目、彼はそれを打ち消して、いやそうではないと言った。ペテロはそれを打ち消して、いやそうではないと言った。でもう一回、打ち消した後、するとすぐ鶏が鳴いたわけです。ヨハネによる福音書では、ペテロが女中から質問される場面と、イエス様が大祭司から質問される場面がこう交錯するわけですよね。場面が展開していきます。ですから、あのペテロはどうなったかなと、ヒヤヒヤさせる演出なのかと思うほどですよね。で他の福音書によると段階を追っています。で、マルコによる福音書を参照に読んでみますね。マルコによる福音書では14章の66節からですね。ペテロが下の中庭にいると大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると彼をじっと見つめて、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。召使いの女はペテロを見てそばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。そばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だから。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始める。私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れたってあるんですね。段階を追ってます。女中が訪ねてくるもんですから、それを打ち消しました。女中が人々に言うもんだから誓って否定していきます。で3度目、激しく誓い始めた、呪っていったとかですね、嘘なら呪われてもいいとかですね、こういうこれほどまでに否定したわけですね。でそこに立っていた人たちがペテロを追及したわけですけれども、まあ、この中に大祭司のしもべの親類の者がいたのだと思われます。こう記されているわけですね。段階を追っています。はじめに女中に対して、召使いに対して打ち消していっています。ヨハネによる福音書では18章の15節から18節のところですね。まあ、この聞き方前回も味わいましたけれども、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんかとこう聞くんですけれども、そんなことはないと思いますけれども、あの人の弟子の一人ではありませんよねというですね、真偽を確かめるような聞き方をしています。でそれに対して、いやそうではないとペテロはイエス様との関係性を否定してしまったわけですよね。そういうことになります。今度はこの女中が周りの人々に言うもんですから、まあヨハネでは打ち消していますけれども、他の福音書では誓って言ったとかですね、こういう訳が使われています。こういったところにペテロを代表として私たちの人間の弱さが浮き彫りにされていくわけですよね。 たとえみんなのものがあなたにつまずいても私はつまずきません。主よ、私は獄にでも、また死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。確かに一緒に行きました。大祭司の家の庭まで入っていきました。イエス様に従い続けようと家の庭までは潜り込みましたけれども、イエス様と自分の関係を追求された時におじけづいてしまったのでしょうか。あなたの言っていることが何かわからないとか言って、いやそうではないってこう言ってしまったんですね。イエス様がペテロを呼び止めて従ってきなさいと召し出された時、弟子になさった時、完全に無欠になったらついておいでとは言われなかったんですよね。ペテロのその弱さを知った上で召し出されました。イエス様は差し出されたその手を、もしくは強く握ってくださったその手をイエス様の方から離されることはなく、たとえ私たちの方が離してしまうような時であっても、イエス様の方では、イエス様の側ではしっかりと深いところで手首と手首を握っているよね、こういう表現をしたりしますけれども、私たちがイエス様の手を離してしまってもイエス様は私たちの手首を握っていってくださるから、どこまでもこぼれ落ちることがないようにしておられるんですね。2つ目のポイントに参ります。ペテロはまたそれを打ち消した。ペテロはまたそれを打ち消したと。ヨハネによる福音書18章26節。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親族の者が言った。あなたが園であの人と一緒にいるのを私は見たではないかと。あなたが怪我させたんでしょうって。決定的な証拠、動かぬ証拠を突きつけられて、普通ならこれ以上言い逃れることができないと。しぶしぶ告白するのではないだろうか。もしくは黙っていてもおかしくなかったのではないか。ところが、ペテロはまたそれを打ち消したと。で、他の福音書では、激しく誓い始めたであるとか、呪っていったとかですね。嘘なら呪われても構わないと。こういうような言い方をしたっていうね、ことなんですよ。で、やはり普通の状態ではなかったっていうことがなんとなくわかりますよね。ペテロがそれを打ち消しましたならば、するとすぐに鶏が鳴いたと。ペテロが3度目に否定すると、すぐに鶏が鳴いたんです。ルカによる福音書では、イエス様とペテロは目が合っているんですね。ルカによる福音書の22章の60節、66節を読んでみますね。ルカによる福音書の22章60節、一節と。ペテロは言った。あなたの言っていることは私にはわからない。すると、彼がまだ言い終わらぬうちにたちまち鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いたということでした。鶏が鳴いた、鶏が鳴く前にというタイミングまで予言されていたなということを思い出します。鶏が鳴き終わった後、主は振り向いてペテロを見つめられたということです。鶏が鳴いたということは、ペテロが人々の尋問を完全に打ち消した。イエス様を知らない、わからないと言った。イエス様との人格的な関係を人前で完全に否定したということです。ヨハネによる福音書には記されませんでしたが、他の福音書によるとその時ペテロは泣き崩れてしまったようです。張り詰めていた思いが抑えきれず破裂するような泣き方をしたのではないでしょうか。他の弟子たちが逃げ出してしまっても私だけはと言ったペテロでしたが、問い詰められれば問い詰められるほど嘘を重ねていく。その場に立っていられなくなり、外に出て行って激しく泣いたということですから、とても切ないですよね。切ない経験をしました。イエス様の眼差しはどのように受け止められるでしょうか。冷たく呆れられたように感じるでしょうか。それとも、あなたの弱さを知っていて、そのあなたを召し出したんだと受け止められるでしょうか。ペテロのイエス様に対する忠実さ、逃げ出してしまった他の弟子たちよりも勇敢であったからこそ、しでかしてしまった失敗であるということをまず受け止めていきたいんですね。その失敗をイエス様は責められなかったんです。 そもそもイエス様はそのままのペテロを受け入れ、召し出されました。あなたには私が必要である。あなたのその罪深さのために私は十字架にかかるんだ。イエス様はどこまでも広く深い愛を持っておられる。この方に全身全霊でつながり続けることができるように聖霊なる神様の助けを求め続けましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。ペテロはまたそれを打ち消した。するとすぐに鶏が鳴いた。天のお父様、皆を心から褒めたたえます。このペテロの姿は私たちの姿です。追い詰められれば追い詰められるほど自分に都合のいい嘘をつき続けてしまう私たちの姿です。イエス様、そのようなペテロをも私たちをもその弱さを知っておられて、ご自身の身元に招いてくださっている、召し出してくださっているということをもう一度受け止めていくことができますように、私たちが完全だから召し出されたのではなく、私たちの弱さに、弱いところにこそイエス様が働いてくださって、私たちの罪深さを解決するためにイエス様があの十字架にかかって肉打たれ血を流されてくださったということをもう一度信仰でもって受け止めることができますように、この尊い技を成し遂げてくださったイエス様に従い続けることができますように、聖霊なる神様、あなたの助けを私たちは日々必要としています。どうぞ私たちの内側にあって、私たちを励まし、また強め続けてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アメン。